お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨハネの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはイエス様ご自分の教会のために祈られる、その2、ゲッセマネでの逮捕、アンナスの前での裁判。今日の聖書の箇所はヨハネの福音書17章22節から28節と18章1節から9節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヨハネによる福音書17章の学びを続けていますが、ヨハネ17章の22節から23節。また私はあなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。それは私が一つであるように彼らも一つであるためです。私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。それはあなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように彼らをも愛されたことと、この世が知るためです。私は彼らにおり、あなたは私におられますとありますが、なんという素晴らしい約束でしょうか。神様の御霊だけがそのことを成し遂げることがおできになります。父と御子の間にある一致こそ、信者と主イエス・キリストの間にあるべき一致なのです。また、あなたが私を愛されたように彼らをも愛されたことというのは、神様が主イエス・キリストを愛しておられるのと同じようにあなたをも愛しておられるという意味で、これもまた想像を絶する神様の祝福です。24節。父をお願いします。あなたが私にくださったものを私のいるところに私と一緒におらせてください。あなたが私を世の始まる前から愛しておられたために、私にくださった私の栄光を彼らが見るようになるためです。主と完全な交わりを持つことは天国の体験です。それこそ神様が人を創造された目的だと思います。宇宙にも、地球にも他の被造物がありますが、神様は人をご自分と交わりが持てる被造物として作られたのです。神様は人間を自由意志を持つものとして作られました。そして人間が罪を犯したにもかかわらず、神様は交わりを持ちたいと望んでおられるのです。主イエスのご栄光を自分の目で見ることが、信者にこの上もない満足を与えます。モーセは神様のご栄光を見せてくださいと願いました。ピリポは父を見せてくださいと言いました。時々虹や夕日の中に栄光のかけらを垣間見ることがあります。主の御前に入っていって、主のご栄光をこの目で見ることはどんなに素晴らしいことでしょうか。そして私たちはそのゴールに向かって進んでいるのです。25節。正しい父よ、この世はあなたを知りません。しかし私はあなたを知っています。またこの人々はあなたが私を使わされたことを知りました。父から使わされたということが、主の贖いの技のすべてを包括しています。信者であるなら誰でも、父が主を使わされたこと、そして主の目的は私たちの罪のために死なれることであったことを知っています。26節。そして私は彼らにあなたの御名を知らせました。またこれからも知らせます。 それはあなたが私を愛してくださったその愛が彼らの中にあり、また私が彼らの中にいるためです。主が最後に言っておられるのは、主の愛が私たちの心と人生にあるようにということです。私たちは恵みと信仰についてとてもよく話します。それは正しいことですが、でも主の願いは、主の愛が主にあがなわれた人々の人生に顕著に現れることなのです。主の愛によって私たちは主の御前でひれ伏さなければなりません。主の愛がどれほどあなたの生活に現れているでしょうか。17章の中で主イエスの祈りが信者について何と言っているかをまとめてみたいと思います。まず、信者は世から取り出されてキリストに与えられたということが6節。続いて世に残されているということが11節。世のものではない14節。世に憎まれる14節。悪いものから守られている15節。世に使わされている18節。世の前に一致して表されているが23節。そして次はご自分に与えられた者たちのためのキリストの祈りのリクエストのまとめです。保護が11節。御霊の満たしによる喜びが13節。悪いものからの守りが15節。清め取り分けられたものとなることが17節。一致が21節。交わりが24節。そして栄華が24節です。主イエス・キリストは私たちの偉大な大祭司です。これはヘブル人への手紙の偉大な真理です。旧約聖書の摂理の中では、大祭司は美と栄光のエポデを着ていました。そのエポデは、肩のところでイスラエルの部族の名が刻まれている二つの縞目の緒によって留められていました。それゆえに大祭司は神様の御前に出るときにイスラエルの子らの名前を携えて入ったのです。これは大祭司の強さと権力を語っています。ヘブル人への手紙7章25節は私たちの大祭司であられるイエス・キリストについて次のように語っています。従ってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。お分かりの通り、キリストは私たちを救うことがおできになる力と権力を持った偉大な大祭司なのです。同時に大祭司の胸当てには12個の奇跡、宝石になる一歩手前の石のことですね。この奇跡が一列に三つずつ、四列に並べてありました。一つ一つの石にイスラエルの部族の名前が一つ刻まれていました。大祭司がこの胸当てをつけて神様の御前に入っていくとき、大祭司は神様の右手で私たちのために取りなしをしておられる主イエス・キリストを描いていたのです。主は私たちを強さと権力の場所である肩に負ってくださるだけでなく、主のご愛を物語る主の胸、つまり主の心の上に私たちを担ってくださるのです。主にはすべての権力があり、主は私たちを愛しておられるのですと、マギー博士は述べています。さて、いよいよヨハネによる福音書18章の学びに入りたいと思いますが、今私たちはヨハネ13章に始まり、ヨハネ17章の主イエスの素晴らしい祈りに頂点を迎えた 2階の部屋の説教を締めくくりました。アウグスティヌスはこの説教について次のように言いました。この説教は言葉遣いにおいては最も優しいが、思想に関しては最も深い。これは誠に問を得た意見だと思います。さて18章は、ヨハネの福音書の5つ目の区分で、イエス様の世に対する証が述べられています。18章から20章がそれに含まれますが、この章で主が逮捕され、大祭司の前に連れて行かれるのを見ます。ここでは、教官福音書、マタイ、マルコ、ルカの福音書とは違う提示の仕方がされています。教官福音書の強調点は、キリストの人間性、主の人としての性質、そして救い主の苦しみにあります。最初の三つの福音書の中では、主がエルサレムに近づかれるとき、主は死ぬためにエルサレムに行くと言われます。主はご自分の死、どのような扱いを受けるか、異邦人の手によって主が虐待されること、そしてその後、主の体のよみがえりを語られます。しかし、ヨハネの福音書では、強調点は、主イエスの神性にあります。主はヨハネの福音書の中では、神であり、人である方で、ここでの強調点は、主のご栄光です。主の逮捕、主の死、主のよみがえりの中に、私たちは主のご栄光を見るのです。主がご自分の説教の中で、何度も父のもとへ帰る、と言っておられたことを思い出してください。そのことは、主のご栄光に強調点があることと一致しています。それでは、ヨハネ18章の本文に入りたいと思いますが、一節。イエスはこれらのことを話し終えられると、弟子たちと共に、ケデロンの川筋の向こう側に出て行かれた。そこに園があって、イエスは弟子たちと一緒にそこに入られた。主は夜を野外で過ごされているようです。二節。ところでイエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスがたびたび弟子たちとそこで会合されたからである。ルカは、ルカの福音書21章37節でこう書いています。さてイエスは、昼は宮で教え、夜はいつも外に出て、オリーブという山で過ごされた。そして再びルカ22章の39節で、それからイエスは出て、いつものようにオリーブ山に行かれと記しています。主はユダが主を裏切ることを同意した後で、ケデロン川を渡られました。イエス様は一度も城壁の町、エルサレムの中で夜を過ごされたことはありませんでした。主のご生涯の最後の週は、主はベタニアに行かれ、ご自分の友人たちのところに滞在されました。この最後の夜でさえも、主は城壁の町を去られて、ゲッセマネの園というところに行かれました。主はご自分の敵たちにご自分を捕まえるチャンスを与えるために、この静かな場所に向かっておられるのです。彼らは主に手をかけたかったのですが、民衆を恐れたので、何があっても宮の中やエルサレムの通りでは主に手をかけることはしようとしませんでした。しかしヨハネはゲッセマネの園での主の苦しみについては記録していません。ヨハネは主が祈っておられることも、主の極度の苦しみも記録していず、むしろ主のご栄光を語っています。他の福音書が主の人間性を強調しているのに対して、ヨハネは キリストの神聖に協調点を置いています。そしてイエス様は逮捕に抵抗しておられず、神様の子羊としての最後を遂げられます。イザヤ書53章の7節には次のように書かれています。毛を刈る者の前で黙っているお羊のように彼は口を開かない。これまでの出来事では、主イエスの敵が主に接近しようとすると主は身を隠されましたが、今主は捕まえられるためにご自身をわざと開けた場所に置かれます。3節。そこでユダは一帯の兵士と祭司長パリサイ人たちから送られた役人たちを引き連れて、灯火と松明と武器を持ってそこに来た。ルカはそこで主が言われたことを記録しています。22章の52節。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持ってやってきたのですか。ここには一体の兵士が出てきたと書かれていますが、一体とは軍団の10分の1で約500人の男たちで編成されています。マタイはユダと共に大勢の群衆が来たと書いています。なぜ彼らはこんなに大勢の人たちと、そして刀や棍棒を持ってきたのでしょうか。なぜならこの群衆は主が奇跡を行っておられたことを知っていたので、もし武器を持った十分な人数の男たちを連れてこなければ主を捕まえられないと思ったからです。4節。イエスは自分の身に起ころうとするすべてのことを知っておられたので、出てきて誰を探すのかと彼らに言われた。ここには神の御子である主の威厳があります。もしも主がまだご自分の栄光を父なる神様に明け渡されていなかったなら、キリストの持っていた権威によって彼らが持っていたすべての武器は全く役に立たず価値のないものだったと思います。5節。彼らはナザレ人イエスをと答えた。イエスは彼らに、それは私ですと言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒に立っていた。彼らは主をナザレのイエスと呼び、キリストと呼ぶことを拒みます。イエスという皆はすべての名に勝る名であり、地上に住んでいる者と地獄にいる者さえもがすべてイエス様の皆に膝をかがめる日が来ようとしているにもかかわらず、この群衆は主を救い主、キリスト、生ける神様の御子として認めようとはしていませんでした。なぜ彼らは主を救い主と認めようとはしなかったのでしょうか。パウロはこのように説明しています。第2コリント4章の3節から4節。それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びる人々の場合に覆いがかかっているのです。その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。生まれたままの人間は神様の御霊のことを受け入れないし、それを知ることができません。なぜなら、御霊のことは霊的にわきまえるものだからです。6節。イエスが彼らに、それは私ですと言われたとき、彼らは後ずさりして、そして地に倒れた。ヨハネ一章の14節にはこのように書かれています。言葉は人となって、私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。主が、世の罪を取り除く神様の子羊としてご自分を明け渡しておられたこの暗闇の時でさえ、主はご自分の神聖を示されました。そして彼らは後ずさりして地に倒れたのです。 主はこの男たちに、主が完全にすべてをコントロールしておられ、主の許しがなくては、彼らは主を逮捕することはできないということを明らかにされました。これは予言の成就です。詩編27編の1節から2節には次のように書かれています。主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。悪を行う者が私の肉を食らおうと、私に襲いかかった時、私の仇、私の敵、彼らはつまずき倒れた。また詩編35編の4節には次のように書かれています。私の命を求める者どもが恥を見、癒しめられますように、私の災いを図る者が退き、恥ずかしめを受けますように。そして詩編40編の14節には次のように予言されています。私の命を求め滅ぼそうとする者どもが皆恥を見、恥ずかしめを受けますように、私の災いを喜ぶ者どもが退き、癒しめられますように。主がほんのちょっとの間、ご自分のご栄光を彼らに示されたとき、ここに何という予言の成就があることでしょうか。彼らはナザレのイエスを求めていますが、ここにおられるお方は神様から使わされた栄光の主なのです。どうでしょうか。あなたは主イエス・キリストが本当にどなたなのかご存知でしょうか。救われていない人は主を知りません。人々は聖書を読み、とても宗教的になり、とても道徳的であっても、それでもナザレのイエスがキリストであり、生ける神様の御子であることがわからないこともあるのです。7節から9節。そこでイエスがもう一度、誰を探すのかと問われると彼らは、ナザレ人イエスをと言った。イエスは答えられた。それは私だとあなた方に言ったでしょう。もし私を探しているのなら、この人たちはこのままで去らせなさい。それはあなたが私にくださったもののうち、ただの一人をも失いませんでした。とイエスが言われた言葉が実現するためであった。この言葉の中にある神の御子としての威厳と権威を見てください。主がすべてをコントロールしておられるのです。ここで主は彼らに、誰を逮捕して誰を逮捕しないようにと指示さえ与えておられます。羊飼いが取り去られ、羊が散らされるという予言がありました。そしてイエス様は一人も失わなかったと言われたのです。ですから弟子たちは捕まえられませんでした。そこにいた彼らが一人も逮捕されなかったというのは非常に興味深いことです。彼らは商人または共犯者として連れて行かれてもよかったのに、でもそうはされなかったのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイエス様ご自分の教会のために祈られるその2、そしてゲッセマネでの逮捕、アンナスの前での裁判というテーマで、ヨハネの福音書17章22節から26節と18章1節から9節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はヨハネの福音書18章10節から32節、ゲッセマネでの逮捕、アンナスの前での裁判、その2、シモン・ペテロの最初の否定、大祭司の前での裁判、シモン・ペテロの第2の否定、そしてピラトの前での裁判というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。